では、戸田ラジオ、これ第7回ということで、今回と、多分次回なんですが、ちょっと今までと経路が少し変わる部分があって、まあ、社会問題と心理学みたいなところに踏み込んでいくと。で、まあ、再現性問題も関係あるといえばあるんですが、もともとね、戸田先生が、1969年とかかな ?70 年ぐらいかな今から50年ぐらい前に、心理学の将来っていうですね、原稿、まあ、講演をしたんですが、その原稿がある。で、実はその中で結構社会問題と心理学の話はしてるんですよね。心理学っていうのはその社会の中でどう進んでいくかとか。で、おそらくそこら辺の話とも関係あるのかなと思います。で、あとでですね、ちょっと認知科学の特集号の、まあ、宣伝を、これは後で、します。で、今回はそのパート1ってことで、まあ、テーマとしては人種差別反対運動と心理学と、いうことで、ゲストでですね、今回は慶応大学の、慶応義塾大学の、平石さんを、呼んでおります。で、まあまあ皆さんご存知かと思いますが、じゃあ一言二言平石さんの方から、まあ、自己紹介。
ご紹介。あ、平石と言います。よろしくお願いします。戸田ラジオ、前からいろんな人が出てるなと思って、いよいよ呼ばれて、光栄に思っております。まあ、専門はこう、進化の視点から心理学やりたいなと思ってるんですけども、結構ですね、まあ、後ほど話しますけども、いろんな経緯でですね、ソーセージ研究とかもやってるということで、まあ、ちょっと今回の人種問題っていうのはこう、まあ、遺伝の話と絡めて話されるということもあるということで、ゲストに呼ばれたのかなと思っております。よろしくお願いします。楽しみというか緊張しております。
いやいや緊張しない、いつも通りで大丈夫です。で、まあ今ね世の中騒がせているその人種問題というとおそらく BLM の話で、なんですが、今回メインで取り上げるのは、まあ、関係するんだけどちょっとその話とは違うと。で、少しここら辺のその背景含め、まあまあアメリカの状況であるとかっていうのを池田さんの方にちょっとだけ紹介してもらうということで。まあ、で池田さんは今日もいます。はい。
すいません。まあアメリカは皆さんご存知だと思うんですけれど、ジョージ・フロイドさんが殺されてから、まあ黒人の、まあ前からずっと問題になってたのが、変化してきて、まあまあ、大きなってるわけですけれど、で、まあ、今日の話はだからちょうどそのタイミングで、ちょっとその人種差別に関係するんじゃないかという論文が、まあ、サイコロジカルサイエンスっていう心理学ではトップジャーナルですよね、そこに掲載されて、それが問題になっているので、それを取り上げて、で、まあ、その心理学と社会の話につなげようかなと思ってるんですけども、そのまま紹介しちゃっていいですか？
そうですね。で、クラーク、で、これリトラクトされたんですよね、もう。
そうです。はい。
はい。じゃあ、池谷さんの方からその、サイコサイエンス2020の、まあ、クラーク・エトアルの論文について、
はい。
そうですね。紹介をちょっとお願いします。
はい。はい、で、この、その問題の論文なんですが、クラークさんっていう人が、まあ、第一著者で、5人著者がいるんですけれど、Declines in Religiosity。Predict increases in violent crime という、タイトルで、ごめん、で、副題が重要ですね。But not among countries with relatively high average IQ っていう、まあ、論文なんですが、まあ、順番にその内容を紹介していくと、まず著者の人たちなんですが、5人著者がいて、ちょっと3番目の人、ジョン・ビアズレーって人は、ジョーダン・ビアズレーって人はごめんなさい。よく知らないんですけれど、他は結構有名な人たちでですね、うん、
ラストオーサー。すみません、その前に、まあ一言でちょっと、あれですか、紹介しときますか。まあタイトル見ればわかるんだけど、要するに宗教と、まあ、まあこれ犯罪の関係が、ね、宗教は犯罪を抑止するっていう、まあ、話が昔からあると。で、うん、それに対して、この論文では、それはそうなんだけど、でもそれは、まあ、アベレージ IQ が、低いところのみ。
そうです。
っていう、はい、まあ、そういう話です。すいません。じゃあ、お願いします。
はい。いや、まあ、順番に話していこうかなと思ってたんですけど、まあ、いいですね。で、どういう著者の人たちかっていうと、まず、最後の、著者の人がアジム・シャリフっていう人で、この人は宗教研究で有名な人ですね。宗教プライミング が協力行動を、増すとかそういう研究をやってる人ですね。で、あまり追試はうまくいってない、その、まあ、シャリフさんの、研究の追試もあるんですけど、まあ、うまくいってなかったりして、まあまあでもまあ社会心理学で有名な人ですね。もう一人はロイ・バウマウスターっていう人、ロイ・バウマイスターっていう人で、自我消耗っていう現象の研究ですごい有名なんですが、この人もあんまり追試がうまくいってない。
これエゴディプリションですよね。
そうです。
あのクッキー我慢してってやつですよね。あ、チョコだっけ。
はい、クッキー、クッキー。
あれ今結構やっぱ再現できないってことになってるんでしたっけ？
はい。2017年ぐらいに、確か18年だったかな、
うん、
大規模な追試が出て、まあもちろんその追試が出た、その追試ではうまくいかなかったんですけれど、
うん、
だからもちろん自我消耗の現象自体が、全部ダメだっていうことはもちろんないんですよ、
うん、
ただまあ、うん、その自我消耗を研究してる人もちゃんと、いわゆるアドバサリーなんだっけ、まあ、追試にその敵対的じゃないんですけど、
人の。あ、はいはい。アドバーシアル。
はい。アドバーシアルか。やったんですけれども、うまくいかなかったっていうことですね。
はい、
で、なので、まあ、まだもちろん論争は続いてるんですけど、結構多くの人は、この現象はちょっと怪しいんじゃないかと思ってるって感じです。
うん、
で、まあ、でも、バーマスターさん、すごい有名な、まあ、社会心理学会で多分一番有名なレベルの人なので、うん、まあ、割とその追試うまくいかなかったのは結構衝撃を受けた人が多い、
うん
うん、
で、まあ、その2人が後ろに、だからまあ結構すごいメンバ
ー、そうですね、だからまあポイントの一つはそういう、まあ、なんかよくわからないところから出てきたっていうよりも、まあ、かなりインフルエンシャルなものであるっていうのはあるってことですよね、う
ん、相当すごいメンバーですね。で、あとその最初、第一著者と第二著者の人たちが、コリー・クラークさんとボー・ワインガードさんっていう人なんですけど、僕はあんまりよく知らなかったんですが、まあ、二人は結構強調がたくさんあって、どっちかというと進化心理系の人ですね。で、感情の、進化的な側面とか研究の論文がいくつかあるという感じ。で、まあ、そういう人なんですが、いいですかね、中身
入る。はい、お願いします。はい、
で論文の中身なんですけれど、まあ、さっき高橋さんから紹介があったように、宗教が、まあ、犯罪率の低下に貢献してるんじゃないか、ただし、IQ の比較的低い国だけでっていう、論文なんですね。だからまあこれ聞いてまあ皆さんもその、まあ、ちょっとやばいじゃないかと思うのかな、わかんないですけど、どうなんですかね、やばいんじゃないのかなと思うんじゃないかと思うんですが、まあ、そういう内容 でして、2つ研究が入ってます。で、第一研究と第二研究、スタディ1とスタディ2が入っていて、で、スタディ1の方が、1945年から2010年までの刑事的な、まあ、時代に沿ってこう、ね、研究データを取っていったときに、国ごとの IQ の、うんっていうのを、まあ、データとして出してきて、で、その比較、その国別の平均、IQ の平均値が比較的低い国で、そこだけで宗教性が下がると、まあ、だからあんまり宗教を信じなくなると、犯罪率が増加するというデータを、これ、伝わるかな、これで。
まあ、多分、まあ、なんか一言書いときます、後で補足で。はい、まあ、でも、ポイントはそこなので伝わるんじゃないかと。
うん、
で、研究、もう一個の研究も、ほとんど同じ、ほとんどっていうか、まあ、同じですね。同じことを、今度は現代の、いろんな国のデータで、確かめてみようっていう研究で、同じことです。国別の IQ っていうものを出してきて、で、その低い国だけで、宗教性が下がると、あまり信じなくなると犯罪が増えるというデータを出してるんですね。
これ2番の方は変化っていうよりも単にもスタティックに、
そうです
ってことですよね。下がるとっていうか低いとってことで。
そうです。ごめんなさい。はい、低いと。だからまあ、もちろんだから両方とも相関研究なんですけど、うん、まあそれを2つ出してですね。でまあタイトルに、さっき高橋さんが紹介してくれたようなタイトルに。 をつけて、まあ、そういう結論になるという論文の内容になってます。で、どういう、まあ、どういうアプローチなのかっていうのは、まあ、一応その最近のこう流れを、流行りを、受けていて、例えばデータだとかですね、マテリアルもオープンに、OSF で公開をしていて、で、さらにページもやってると。で、
サイクリカ
ルサイエンスは、プレレジとかオープンデータをやるとですね、バッジをもらえるんですね。で、その、まあ、バッジもちゃんとついてると。うん、
これバッジっていうのは、まあ、バーチャルな、別になんか送られてくるわけじゃないですよ。バッジあげるよっつって。うん、バーチャルな、ね、論文の紹介 の, タイトルのとこに、ペタッと貼られるってこと で、ね、
はい。
なんか学会とか行って、そのバッジをね、胸に貼っとくと。それオープンな人みたいな。はい。すいません。はい。
そうですね。で、あと、まあ、一応、マルタイバース、マルチバースアナリシスって、まあ、最近提唱されてるような、うん、再現性を重視したような分析も、まあ、ちょっと細かい話は飛ばしますけれど、やってたりして、一応そういう、なんかこう、再現可能性を気を使ってるよ、オープンサイエンスに気を使ってるよという、体裁になってるんですね。で、これが今年の、1月かなぐらいに、結構さ、だいぶ前に出てるんですよ。で、しばらく別に話題にならなかったんですけれど、ですね、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、コロンビア大学のアンドリー・ジェルマンっていう、まあ、統計の有名な人ですよね。で、その人がブログで取り上げたんですね。っていうか、まあ、投書があったんですね。アンドリー・ジェルマンの。
うん。
こういう論文が出てるんだけど、あんたどう思うっていう投書があって、で、それに対して、アンドリー・ジェルマンが答えたのをきっかけに、この論文はちょっとすごいやばいんじゃないかっていうふうに、な話になってですね。で、もうその後のツイッターが、まあ、日本ではそこまでではないと思うんですけども、世界中のツイッター、心理学関係のツイッターが大騒ぎになって、なったっていう話なんですね。
まあ、そうですね。ツイッター、まあ、心理学関係でツイッターをやってる人のツイッターってことですね。いや、だから、その、まあ、前もあれだけど、その、だから、どれくらいみんな騒いでるかっていうのは、よくわかんない。もともとアンドル・ジェルマンは、だから、統計的な部分でやばいんじゃない話が出てきたってこと、解析の部分で。
いや、アンドル・ジェルマンは、もう、なんか、もう、見るから、見て、もう見たくないって言って、あんまり、ちゃんと突っ込まなかったんです。で、ただ、それで、まあ、お目付け役みたいな人なんで、そういう、やばい研究の、だから、当初があったっていうのも、だから目安箱みたいな存在なわけですよ。アンドリー・ジェルマンに何か言ったら、大騒ぎになるっていう。
そうなんだ。いや、だからね、だから、アンドリー・ジェルマンだから、その統計的な意味で、これダメでしょっていう話なのか、その、まあ。
アンドリー・ジェルマン自体は、実はそこまで突っ込んでないんですよ。
うん。
なんか、なんだけど、その後にですね、もういろんな人が、これはまあ、詳しい話をちょっと言い出すとキリがないんで。
うん。まあ、要点だけ、ちょっとね。
はい。まあ、とにかくそのすごい批判が出てきたんですね。で、まずですね、何がやばいかっていうと、まあ、データがやばいと。
うん。
そもそもその、まあ、これは平橋さんに後でちょっと話してほしいんですけど、国別の平均の IQ っていうデータは、ちょっとその IQ 研究を昔からやってる人の中ではこの悪名高いデータみたいなんですね。僕もそんなに専門じゃないんでそこまで詳しくないんですけど、で特にその使っているこうリチャード・リンっていう人の、データなんですが、まあこれがやばいと。で、なんでやばいかっていうと、まあその話は後にしましょうか。まあそれがやばいと。で、それから、犯罪率っていうのを殺人がどれぐらい起こってるかっていうデータで、示してるんですけれども、まあ、これもすごいやばいと。やばいっていうのは要するに、まあ、そのデータが何を表しているのかが、よくわからないっていうことですね。うん、まあ、だから、すごい偏りのあるデータで、まあ、例えばちょっとだけ言うと、例えば国別のデータとかですね、まあ、一番これは、まあ、一番というか、まあ、むちゃくちゃいろいろあるんですけれど、アフリカの特にデータなんかはですね、子供の、アフリカの、まあ、アフリカから、例えばイスラエルとかに移民をした、
うん、
移民というか、まあ、だから、ほとんど、まあ、なんていうんですかね、その国にいられなくなって、 逃げてきたような子供の中学生ぐらい、小学生から中学生ぐらいの、お子さんの、それしかも100人とかすごい少ない、データの平均値を国を代表するデータだとして使ってたりするんですよ。で、あとは、国のデータがないところはですね、周辺の国のデータを平均して。
ああ、そうそう、うん、それちょっと見てね、まあ、ゴールドンパラドックスの話とかあるんだろうけど、はい、それはちょっとね、どうなんだろうっていう。
うん
うん、それだったから、まあ、文化心理とかだからなんかこれでするといくけど、本当もう、多分野の人が見たら、もう、切れられると思いますよ、これ。
まあ、文化心理っていうふうにくくると多分文化心理。
そうですね。それもそうですね。いやいや、はい。
と思います
文化心理の一部っていうこと
で。文化心理っていうかね。で、まあ、それもあって、あとですね、もうデータが、なんか天井効果みたいなのがバリバリ見えてるようなやつを平気でそのまま使ってたりですね、なんか分布を確認してないとかですね、もうなんかいろいろあってですね。で、しかも、プレレジやってるって言ったんで、さっき言ったんですけど、で、バッジもついてるんですけれど、調べてみると、プレレジしてる日時がですね、論文投稿したよりも、はるかに後の日時になってるんですよ。
うん。なんかそれはよくわからないですね、なんか。
僕も
全なんか見たんだけど、それ、なんでそんなことになるのかなっていう。
どうも、だから、レビューアーに、こういう分析をしろって言われて、でその時にね、だから追加分析みたいな時にプレレジしてるっぽいんですよ。で、にもかかわらず、プレレジしてるよっていうのを、もうなんか、堂々とこう、バッチ付け付きでなんかやっちゃってるんですよね。だからまあ、ちょっと半分嘘ですね。
プレレジに関してはね。
で、あともう分析もですね、まあいろいろもうちょっと細かい話はあれなんですけれど、まあ要するに、多重強先生とかですね、それを全然、まあ、重回帰かけてるんですけど、全然無視してて、まあ、要するに基礎、まあ、学部で教えるレベルですよね、基礎的なチェックを全然やってないから、うん、それで重回帰かけても、まあ、ほとんど意味がない、意味がないとは言いませんけれど、まあ、あんまり信用できない結果ですね。で、まあそういうふうなやばいのがいろいろ続いた挙句に、で、最終的にですね、結論として、要するには、例えばアフリカの、国はですね、アフリカの国の平均 IQ っていうのは、例えば、50とか60とかっていう値が出てるのがあるんですね。で、まあ IQ っていうのは100を平均にするんですよね、平木さん。
100平均ですね。
はいね、ということは、ということはっていうか、だから、なんかもう60とかになると、ちょっと、あれですよね、社会生活に困難が生じ
る。うん。1SD が15になるように、偏差 ID だと計算するので、60っていうのは 2SD 以上離れてるから、もう大変なことですね、
うん、
平均がそれっていうのは。
そうですね。だから、それが平均だとかっていうようなデータを出してですね、でそういう国では、まあ、宗教が、ないと犯罪率が増えてしまうと、
うん、
いうような結論にしているんで、まあ、だからもうこれは、まあでまあ、まあそういう結果が出てるという発表になったので、まあ、これは人種差別だと、
うん、
つまり、まあ、そういうアフリカにそういう国があるっていう指摘をしてるっていう時点で、まあ、やばいし、そういう国、そういう国ではもう宗教がなかったら犯罪率が増えてしょうがないと。で、それと対比して先進国ですよね。アメリカとか、イギリスとか、そういう国は IQ が高いから宗教なんか必要なく、宗教に頼らないでも、犯罪率を抑えることができてるんだ、みたいな話になっちゃってるんで。
うん、
で、特にさっき言ってた黒人の、まあ、ブラックライフスマターの話が、盛り上がってる時に、これがツイッター上で拡散してしまったので、うん、まあそっからのもう大騒ぎっぷりがまあすごく、うん、でまあ人種差別で、あとその著者を、もう大学から追放しろとか、
うん、
普通の、研究者が結構それ言ってるんですよね。で、あとはもう倫理的にこういう問題、倫理的に問題のあるような仮説は、もうそもそもこう研究として成立させてはダメだと。だから、うん、 の仮説自体をテストしてもいかんみたいな話をする人で、で結局ですね、そのワインガードさんとかはですね、著者の一人ですね、あの第二著者の人とかはもうあの、もう私はもうこれまでいろいろ頑張ってきたけれども、アカデミアにもう絶望したと、大学から、あ、ほんで、ちょっと後で言おうかと思ってたんですけど、この人、もともとそういう研究をやってるので、大学辞めさせられてるんですよね、前も。
一回？
一回というか、まあ、今辞めさせられてる
んですけど。
で、それもあったんですけれども、もう、これ以上もうちょっと研究、普通に続けられないって言い出して、で、完全にこう、保守派、まあ、トランプさん的な話ですよね。保守的な心情も、もう保守に切り替えるということをわざわざこう、ツイッターで宣言したりです。うん、
これ、例えば日本でね、まあ私ちょっと、まあまあ保守です的な感じで言うのよりも、だいぶ、あれですよね、強い言葉ですよね。
はい、これは強い、うん。まあ、もうちょっと、あとでもう一回言いますけれど、かなり強い言葉ですね。うん、で、そんなことが、まあ大騒ぎになっているときに、まあ結局、その攻撃に、まあ、屈すると言ったら変ですけれど、まあ、旗で見てると屈したような感じで、その、アジム・シャリフさんっていう、まあ、ラスト王さんの人が、論文を撤回すると、リトラクトしますっていうことを発表して、で、まあ、その後、まだ、その、これで済むと思うなよ、みたいな話があってですね。で、まあ、最終的には、うん、サイコロジカルサイエンスの、編集やってる人たちが、まあ、エディトリアルを発表して、まあ、誤ってですね、もう申し訳ないですという感じで、撤回しますということで、誤ってたんですが、まあ、まだ、それがまあ、今週ですよね、3日前。
数日前。うん。なんか、エディター、このアクションエディターの人がどういう経緯だったかみたいなのって出したんですよ。なんか、ツイッターでちょっと見かけたんだけど。
ですね、今現在の、エディターインチーフの人がですね、まずエディトリアルを発表したんですけど、その彼女は、この論文を、パブリッシュした時のエディターじゃないんですよ。
うん、
だから、その前にやってたエディターの人が、また発表をして、で、その人はもう本当に私の責任ですみたいな形で、深く謝るみたいな感じの、声明を出したんですね。で、まあ、まだそれが3日前で、その前のエディターインチーフの人の話はまだ2日前ぐらいだから、
うん、
まだ大騒ぎ。
まあそうですね。なるほど。で、まあこんな感じで、まあ要するにまだ騒ぎの過程で、まあ日本の中でね、いろいろあんまり話は聞こえてこない。まあこれだって俺池谷さんが言ってなきゃ知らなかったと思うから、あんまり。だけどまあこういう話があって、まあまさ、その BLM の話とね、やっぱ絡み合ってんでしょうね、少し。
そうですね。で、まあ、だからその話もちょっとしておくと、特にトランプ政権になってからが顕著なんですけれど、まあ、その前から、まあ、グレートアウォーキニングっていうらしいんですが、特に若者のアメリカの、リベラルな人たち、まあ、民主党、まあ、オバマさん寄りの人たちですね、わかりやすい。の人たちの間で、人種差別とかですね、あと LGBTQ とかに対するの人権問題に対する、がすごい急速にこう高まってるっていうのが、まあ、背景にもちょっとあるんですよ。で、実際にそのツイッターで大きな、まあ、この論文に対して反対運動みたいなことをしてる人たちのは若い人も結構多くてですね、やっぱりそういう流れが心理学研究にも反映されてるんだろうなと。
むしろ若い人の方が多い。
若い人の方が多いです。うん、で、さらに、さっきちょっとちらっと言いましたけど、そのワインガードさんとかはですね、だから、これまでもその人種と知能っていう、トピックについて研究論文を書いてるんですけれど、まあ、こう、なんていうんですかね、その目をつけられたというか、まあ、そういう人種差別反対の人たちの結構ラディカルな人たちに、まあ、ネット上で酷評されたりですね、本当に、まあ、結構ひどいことを言われたりして、で、勤めていたその大学も結局、まあ、なんか怪文書が飛び交って辞めさせられることになったっ ていう、うん、まあ、まあ、わかんないですよ。本当のところはわかんないですけど、本人はそういうふうにブログで書いてるんですけど。
うん、
で、まあ、そういうのも受けてですね、最近は、サイコロジカルインクワイアリーっていうジャーナルに、心理学研究業界の中でも、そういう、こう、ちょっと政治的な、リベラルに偏った政治的なバッシングみたいなのが、ちょっと強すぎるんじゃないか、みたいな、まあ、いわゆるポリティカル
コレクトネス。
コレクト。の、流れがちょっと強すぎるんじゃないかみたいなことを、言っててですね。で、これまあ、だから背景としてはそういうのがあって、で、実際なんか、もしなかったんですけど、ちょっと調べたら、ポリティクス・オブ・ソーシャル・サイコロジーっていう本まで出てるんですよね。
これはメタサイエンスなのかな？ソーシャル・サイコロジーのポリティクス。
ああ。社会心理で、まあ、冒頭に出てくるのが、まあ、進化心理に詳しい人だったら、ご存知の通りのデビッド・バスとかがですね、書いてたりするんですよ。で、やっぱり前からジョナサン・ハイトがね、文化心理とか、倫理じゃないわ、ごめんな、道徳の心理学とかやってる人ですけれど、が割とそういう政治の話とかをちょっとしてるんで、そういう流れもあって、なんですが、まあ、とにかく非常にそのアメリカの特に若い層のリベラルな人が政治的な意識が高くなっていて、でそれが反映されたっていうことだと思います。
なるほど。で、ありがとうございます。で、まあ、一つだけ言っとくと、別にこの、なんて言うんだろう、このラジオにおいて、まあ、例えば、まあ、もちろんこの論文の話はするんですが、まあ、一つの研究を取り上げて、それがまあなんかどうだこうだっていうことを突き詰めたいっていうよりも、まあ、それをきっかけにもうちょっと広い意味で、そのこういった研究が、まあ、なんていうのかな、その社会と政治と心理学みたいなね、そういう関係の、一つの、まあ、ちょうど今出てきた例として、挙げてるということで良いのかな。
そうですね。いや、だから、もちろん、その、再現可能性の視点からして、この論文は、まあ、さっき言った通りで、かなりダメなんですよね。それはもうどうしようもないんですけれど、まあ、今回はそこに焦点を当てるのかな。どっちかというと、もうその、まあ、心理学と社会と政治っていう話で。
そうですね。
特にその、やっぱり人種と知能っていう話は昔から、非常に政治的な問題をはらむので、で、まあ、それをやってるわけじゃないですけど、関係した研究をやってる平井さんに続いてみて、考えてみようと。
そうですね。だからまあ、このね、論文がダメだっていう話だったら、それで、じゃあこの論文ダメで終わっちゃうので、まあそうじゃなくて、なんでこういうのがね、出てくる背景があるとか、じゃあどういうことが、まあできるのかとか、でもまあ、まずはだから理解することが大事だと思うので、私全然知能とか知らないんですよ。IQ 研究とか、双子研究とかほとんどフォローしてないので、でまあ、これが勉強になればいいなと思うんだけど、じゃあこういう平石さんにちょっと、お話を、これはまとめまでいったのかな。
はい、そうですね。
はい、そうですね。で、まあ、今みたいな話がちょうど出てきて、で、まあ、ここで、取り上げたいっていうことで、そしたら平石さんが、まあ、出てくれるってことなんで、じゃあ平石さんの方に、まあ、この今の池谷さんが紹介してくれた話と絡めて、話をしてもらいたい。っていう雑な振り方でいいですか。
この台本に従う感じでいけばいいですかね。
台本に、はい、はい。あ、そうですね。じゃあ、これで聞こう。まず、平石さん、その行動遺伝学をやっていると、ソーセージ研究とかで。
そうです。
うん。で、それになんで興味を持ったのかと。ね、あ、その前に行動遺伝学について、まあ、ちょっと140字ぐらいで説明してもらった後に。
まあ、行動遺伝学、まあ、140字で言うと、まあ、いろんな、例えばパーソナリティとか、もちろん知能も入りますけども、うん、特に人間を対象にした行動遺伝学は、まあ、そういうところに見られる、こう、個人差が、まあ、どれぐらい遺伝の影響で生じていて、どれぐらいが環境の影響で生じているのかなっていうことを、まあ、一番有名なのはソーセージ研究ですけども、双子さんだとか、まあ、あと最近は遺伝子直接見るってこともやりますけども、うん、それでこう明らかに、していきたいねっていう、まあ、そういう研究分野ですね。
なるほど。
うん、
いや、一回なんか行動遺伝学の話をすごいゆっくり聞きたいんですけどね。まあ、ちょっと今日はそれは置いといて。で、なんでそれに興味を持ったのかと。
そう、興味を持ったっていうかですね、こう、 こう、なんていうか、まあ、僕、基本人生がそうなんですけれども、こう、なんか、流されてみたいなところがあって、まあ、僕の人生でこう流されずに決めた一つっていうのが、まあ、進化心理学で卒論書こうっていうのは、これははっきりそうだったんですね。で、まあ、で、大学院にも進学しましてっていうぐらいのタイミングで、ちょうど慶応義塾の安藤樹光先生っていう、まあ、日本の研究、うん、慶応と大阪に拠点が、大きな拠点があると思うんですが、まあ、慶応の拠点を、まあ、立てた人ですけども、ちょうど安藤先生が、まあ、大きい科研引きを取って、双子さんをたくさん呼んで、実際にオンキャンパスでいろいろまとめてバッテリーでテストを取ろうという話をして、でその時に、まあ、最近進化とかいうことを言ってる長谷川俊川先生って、まあ、私の
最近なんですか、
当時の話です、ね、
ああそういうことか。
当時長谷川先生がその進化心理学っていうことを言い始めていた時期だったので、はいはい、じゃあその長谷川先生にちょっとこういうことやってるんでっていうんで相談をしたっていうところで、平石お前ちょっとなんか行ってこいと、まあ、手伝いだけでもいいと、人でもすごいいるっていうか手伝いもいいし、まあ、遺伝の話っていうのは関係があるだろうっていうふうなことだったんですね。で、まあ、その時に、まあ、もちろん面白そうだっていうのもあって、あとすごい、よく分かんないけれども、まあ、関係するのはそうするだろうと思って、ではっきりその時点では誤解をしてたんですね。でどういう誤解をしてたかっていうと、まあ、進化心理学っていうのは人間の心はカクカクしかじかに進化してっていう話で、まあ、僕は卒論で、まあ、レダコスミデスの、まあ、有名な4枚カード問題っていうのをやって、まあ、裏切り者検知の推論メカニズムを人間は持ってるんじゃっていう話ですけれども、そうするとじゃあそういう進化したメカニズムっていうのは、まあ、遺伝率が高いんじゃないかなとかいうですね、しょうもないことを考えたわけですね。でそれを調べることにどういう意味があるかっていうのは、ちょっとこれは危険な分野かもしれないけども、まあ、まずは、中に入って見てこようっていうふうに思って、でとにかくその時点では進化した心理メカニズムはよく遺伝すると、それが遺伝している証拠が創生児研究で見つかるのかもしれないなぐらいの気分で、まあ、最初には入ったという、そういうことですね。
うん、修士からですか？
修士ですね、修士1年の確かなんかね、うん、秋か冬ぐらいに、結構たくさん実験を、オンキャンパスでやった感じですね。その時はもう本当に下働きで、ワーキングメモリー課題とかをですね、ひたすら一生懸命こうたくさんの双子さんにやるっていうことをしていましたけども。
なるほど。
さっきの話の続きで、多分遺伝率の話なんですけど、
そうそう、
なんでこれが勘違い、はい、
なんで勘違いなのかというとですね、まあ、これが結構難しい話なんですけれども、こう遺伝率っていうのはちょっとさっき言いましたけども、個人差のうちのどれぐらいが遺伝の影響ですかっていう話なんですよね。
うん、
で、まあ、今知能の話が出てきてるんで、まあ、センシティブであるっていうことも踏まえつつ、でも、まあ、あえて言いますと、例えば知能の遺伝率が、まあ、何パーセントっていうと、これも推定がいろいろ変わるんですけども、まあ、仮にじゃあ 50% としましょうと。で、ある人が、じゃあ IQ が、その人の IQ が100だっていうと、よくある勘違いっていうのは、じゃあそのうちの、IQ100 のうちの半分、50はもうその人が遺伝的に持ってるもんで、残りの50は、まあ、その人の環境によって形成されたもんなんだね、みたいに考えがちなんですけども、まあ、これは間違いであるということになるんです。うん、っていうのは遺伝率っていうのは一体何見てるかっていうと、 IQ110 の人と100の人が今いたとしましょうと。でそしたらその10の差っていうのは一体どっから来たんですかっていうことを見るんですね。で、まあ、もちろん2人の人を捕まえてきて遺伝の影響がいくつってことをやるっていうのは、少なくとも現在遺伝の知能の遺伝子が全部分かってるなんてことには程遠いんで、それはできないんですけれども、ざっくりしたイメージとしては、じゃあ10の違いのうちの半分ということは5ぐらいは2人の遺伝子持ってる遺伝子が違うから、で5ぐらいは2人の、経験してきた環境が違うからということで説明できるでしょうということを、まあ、もっと大きいその分散の説明率ということで考えていくっていう、そういうものなんですよ。
その時はだから遺伝率 50% ってことなんですね。
その時の遺伝率 50% で、その進化したメカニズム云々っていうのはどういうことかっていうと、例えば裏切り者検知の、メカニズムっていうのは本当にこう人間がイネイトに進化的に持ってるんだとすると、これヒューマンユニバーサルなので、 みんな持ってるんですね、
うん、
理論上。だから分散がない、
うん、個人差がないってことですね。
個人差がないんですね。でないものは説明ができないので、
あ、まあ、行動遺伝学では説明が、
行動遺伝学では説明ができないっていうことになるっていう、あのここはすごいトリッキーなんですけども、あのそういう話なんですよ。
なんでこれこんな難しくなるんですかね。いやだってね、計算としては足し算じゃないですか。足し算と割り算で済むじゃないですか、
うんうん、
だけどなんかその解釈しようとした瞬間にものすごい難しくなりますよねこれ。まあ、言葉も悪いのかもしれない。遺伝率っていう言葉が結構ミスリーニングなのかもしれないですけどね。
まあ、ただその分散に対するこう率なので、そこはこの言葉として間違っては、
まあ、そうですね。ただ遺伝率っていうと、だからそうなんですよね。だから個人が持つ部分のどれくらいが遺伝してたのかみたいなイメージが出てくる。
そうですね。で、まあ、僕がこう、ちょっとこうラジオでこれは伝わりやすいのか分からないんですけども、よく言うのはこう行動遺伝学っていうのはあの分散の科学だと思うんですね。
殻
付き具合を説明しているものであると、
うん、
でも多くあの結構多くの心理学っていうのはこう代表値の科学だったりして、あの平均がどうですかっていう、この集団とかこういう条件にした時の代表値はどういうふうに変わりますかねっていう話だったりすると、
うん、
でもちろんあのその2つは密接に関わっていて、まあ、だからこう平均値の差を検定する分析がアノーバって 分散分析とか呼ばれるわけですけども、
うん、
でもなんか目の付けどころが違うんですけども、分散の科学のつもりで行動遺伝学の話を聞いちゃうと、じゃあ100っていううちの50はってみたいなことになっちゃうんだろうなっていうふうには思いますね。
まあ、結局だから例えば一人の人間をどんだけこう全部調べ尽くしても、
うん、
定義上遺伝率はわからない、
ね、わからないってことですね。
これはもう定義上わからないってことですよね。
行動遺伝学で言ってるもので言うと、うん、それはわからない
ですよね。
そういう話です。
だからネイチャーナーチャーの話とこうなんか結びつけないちょっとなんか、
うん、ただその個人差が、どうしネイチャーなのかナーチャーなのかっていう話、
うんうん、
で例えばね、例えばこういうことなんですよ。なんかいい例がないかなとか昨日お風呂に入りながら考えたんですけれども、
大体お風呂で思いつかむらしいですから、
まあ、いい例かどうか分かんないですけど、例えば、髪の毛の色ってもう遺伝的に決まってますよね、これ。あの、うん、決まってるというか、生えてくる髪の色はまあかなり遺伝的に決まって、もちろんあの年取って白くなるとかありますけども。で、だけれども、例えば江戸時代の江戸の町に行って、そこにいる人たちの髪の毛を全部調べて、じゃあ髪の毛の色って遺伝の影響でしょうかってことを調べると、遺伝の影響ではないっていう行動遺伝学の手法からは出てきちゃう。
うん、
どうしてかっていうと、みんな黒い髪を持ってるか、だからで遺伝の影響ではないっていうか分からないっていうことになっちゃうんですね。分散がないから
割り算ができない、
そういう
ゼロ除算になっちゃうってことですね。
でそれが、あ、遺伝の影響なんだねってことが分かるのは、例えば長崎に行ってこう出島の人たちもサンプルをすると、違うということですね。で例えばじゃあ出島で、まあ、こんな子どもたちがいるのか分かんないんですけども、出島で仮にこういわゆる昔から あの日本に住んでた人の子供たちが、まあ、出島で生まれて、で出島でそのまま育って、出島 そのオランダ人たちと同じものを食べて同じような生活して、オランダ語すら勉強してても髪の毛は色は黒いっていうと、あ、これはあの親から引き継いだその、まあ、遺伝的なものだねっていうことが、まあ、当時の人たちにも分かるし、まあ、行動遺伝学の言葉でも、あ、髪の毛の色は遺伝の影響だったねってことが初めて分かるということに、うん、なってくる。
い
やこれね、だから難しいですよね、説明するのも。
難しいですね、
あの結構やっぱちゃんと勉強しないと、なんか直感で理解しようとするとすごい間違った理解になりがちな、
うん、そうね、
トピックかなって思うんですよね、
うん、
で、まあ遺伝学のね、行動遺伝学の講義はぜひ次回にやってもらいたいな。それは置いといて、まあそういうものだということでですね。うん、で、だから話をちょっと戻して、うん、その IQ の話と遺伝の話と、うん、まあそのあたりの、まあこれまでの研究の歴史とか、今どういう理解されてるのかっていうのは、うん、まあ非常にこう、ね、センシティブなトピックでもあるんだけど。
まず、人種ですよね、次は。
うん。
人とは何か。
人種とは何か。あの、 それは非常に難しいというか、その、まあ、だいぶ前からその人種っていうのはまあ完全にその社会的に作られた概念であって、そもそもそれは生物学的には存在しないものですっていう言い方はだいぶ、されてきたと思うんですけど、そこはどうなんですかね。私は結構その考えに、まあ、そうだろうなっていうふうに思ってるんだけど。
まあ、こう、私もこう人種のことを徹底的に調べたというわけではないので、という保留は起きますけれども、まあでも結局肌の色の違いっていうのが目立つからそれで分けてるだけでしょっていう風な考え方ですね。で、っていうのは、まあこれ人の進化の歴史のことを考えると、まあ我々はホモサピエンスという種に属しているわけですけども、このサピエンスっていうのはまあ地球上に現れたのがおそらく30万年前ぐらいかなって最近だと言われていて、まあアフリカで出たわけですよね。でそれからずっと長いことアフリカにいて、まあ、時々なんかアフリカからですね、シナイ半島を渡ってヨーロッパに渡ろうとしたりするんですけども、氷河期で寒いんで、すぐそういう小集団が出ては消えてるってことをやって、まあ、安定して現代の我々っていうのは、例えばアジアとかヨーロッパに住んでるような人たちが出てくるのは、アフリカから出るの6万年前なんですよね。っていうのはどういうことかっていうと、それまでまあ20万年以上の間、アフリカの中でたくさんこういろんな人が生まれて、でそこで突然変異も生じて遺伝的な分散っていうんですか、人々の間の遺伝子の違いっていうのはたくさん生まれてきて、でその中のほんのちっちゃいグループがアフリカを出て、でそれから6万年かけて、まあ肌の色が白くとか、まあ髪の毛が縮れたりとかストレートになったりだとか、そういうような進化をしたっていうわけですけども、まあ、時間としてはですね、その前の20万年間の方がずっと長いっていうことで、実際データとしてもこう人々の間のこう遺伝的な違いですよねっていうのは、アフリカの人たちってこう、まあ、日本人、僕なんかから見るとやっぱり見慣れてないから、こうみんな肌の色が黒いっていうのでこう似てるように見えるけども、遺伝的なことを見る と、アフリカの人たちのアフリカ大陸の中での分散の遺伝的なこう個人差の方が全然こう、例えばヨーロッパとアジア合わせたものなんか全然大きいっていう、そういう現状があるわけですよ。そしたらそこでこうなんか肌の色が黒いってだけで黒人とかいうのはなんかもう全然ナンセンスも甚だしいっていうか、何それっていう話になっちゃう、
境界の置き方、まあ、境界を置くことの、まあ、是非も含めて境界の置き方が非常に、これはなんか生物学的な話とか遺伝的な話っていうよりも、
うん、
まあ、社会的というか、もうすごくこうアドホックに作ったものに過ぎないっていう。
そうですね。だから見た目の影響大きいのかなっていうのは思いますけども、肌の色が違うっていうんでこう分かりやすかったって、それぐらいのことじゃない、まあ、もちろん歴史的な経緯っていうのもあります、
うん、でそうするとでも、その昔からでも人種によって例えば IQ の差があるんだっていう、
うん、
まあずっと長い間あるわけですよね。うん、で、まあ、平井さんの考えでいいんですけれど、どれぐらい、こう、なんていうんですかね、その研究の意味があるのか、科学的に見て、どれぐらい意味があるのかっていうのは、どう考えてらっしゃるんですか？
いや、科学的に見てどういうふうに意味があるのかっていうとですね、まあ、例えば、例えばアメリカ社会の中だけにおいても、で、アメリカにいる、その今住んでる黒人と呼ばれる人たちっていうのは、まあ多くが、西アフリカからこう奴隷で、として連れてこられた人たちの子孫だったりするわけですけども、で、じゃあその人たちと、に限定してそういう子孫の人たちと、まあ、ヨーロッパから渡った来た人たちっていうので、じゃあ IQ の差があるんですかっていうふうに、グループで比較しましょうと言って、まあ比較しましょうと、で点数の差が出てきましたって時に、それがどういう意味を持つのかっていうのは、これは別に倫理的な問題ももちろん大きいですけども、その前にそもそもその IQ ってフェアなものだったのかっていうことはすごく大きな問題になってしかるべきなんですね。
それは測定としてってことですか？
測定としてっていうことです。で、IQ テストって受けてみると分かるんですけども、例えばこう語彙力とか入ってるんですよ。この言葉の意味は何ですかとか、で、そんなのは、でそれはどこの でもちろん点数を出すんですけども、それは、あるこうポピュレーションを想定して、まあ、この語彙は当然わかるよねっていうことを想定して、で実際に、標準化っていうわけですけども、例えばこういう社会で暮らしている人の、まあ、この社会の20歳の人だったらば、この単語の、意味はこれぐらい知ってるみたいなことで設定するわけですけども、
うん、
例えばアメリカなんかでその人種っていうもので、その社会的に人種が作られて、で住んでる、世界が随分違うっていうことになってしまっているんだとすると、そこでこう白人の世界っていうのも、これも絶対多様なわけですけども、そこで作られたものを同じようにですね、別のソサエティに持ってってやったら、もうこんなの使えなくて当然なわけですよね。うん、でそれで得点が低くて、お前何も知らねえだろバーカバーカとか言ったら、本当に言ってる方が大バカっていう話になるっていうことで、うん、まあ、まあ、リンの話っていうのを聞いて、まあ、僕はすごく、だからアフリカのですね、どっかの国はまあ平均が低いとか言ってですね、それ測定が絶対間違ってるじゃんっていう感想しか出てこないっていう、うん、気がしますね。はい、
だからまあ、そのあとあれか、その IQ の分散が遺伝、まあ、それに遺伝、その遺伝率が高いっていう話と、
うんうん、
あれですよね、その、国民とかの、うん、の、なんかの国民とかの IQ が遺伝的に決まってるっていう話は、まあ、これ別ですよね。
もう、全然別の話になってくると思いますね。
うん、
で、その、こう遺伝率、行動遺伝学難しいってことなんですけど、結局その遺伝的な差が、あるところでないと遺伝率っていうのは出てこないっていう、なんかもうよくわかんない話なんですけど、さっきの髪の毛の色の話で言うと、現在の、日本に例えば暮らしていて、まあ江戸時代から祖先がずっと日本に暮らしてるっていうような、東アジア系の人たちだったとすると、でも現在例えば、大学生とかで髪の毛の色って見たら、結構いろんな髪の色があるわけですよね、その見えるものとして。でそれは何でかっていうと、みんなこう染めたりするからっていうことで、でそこでじゃあ、ここで見たらば遺伝率、髪の毛の色に与える遺伝の影響、現在日本の大学生における髪の毛の色の遺伝率っていうのを調べると、まあこれはすごくちっちゃいっていう話になると。なんでかっていうと遺伝的な分散が少ないからっていうことです。で問題はだから、遺伝的な分散がどれぐらいそもそもあるんですかっていうことで、そうすると、まあ、さっき のアフリカ云々から出てきた人たちが云々ってことになるんですけども、この白人、いわゆる白人とアジア人と黒人とか、そうい こう人種間の遺伝的な差っていうのは、まあ、すごく実はちっちゃくって、それぞれの集団の中における、遺伝的な個人差の方が全然大きいわけですよね。
うん、
でそうするとそのわずかな集団間 の遺伝的な差異で、こう知能の、知能なんていうもののこう遺伝子 の知能の個人差がこう説明できるはずはないっていうと言い過ぎで、調べてみたらあるのかもしれないけども、その可能性はかなり低いんじゃないのかなっていう感想は、まあ、持ちますね。
うん、問題がすごいいろんな要因が絡んでて、だ例えばその人種っていうことで、うん、その境界を引くのがどうなのかって話とか、うん、ある一つ その、まあ、多様な、仮に人種っていう境界を引けたとして、その中の多様性の中から、まあ、ちょっとだけ取り出した代表データをもとに、
うん、
オーバージェネラリゼーションするとか、
うん、
だからもうそもそもその遺伝率の問題とか、なんかすごいこう、まあ、やっぱ難しいですよね、理解するのが。整理するのも難しいし。
そうですね、うん、すごく難しいですけども、まあまあ、基本はだから本当に言うほど人種間でその遺伝的な違いってないので、そんな違いがないのにそれでこう知能の個人差を説明できるとは思えない、
うん、
というのは、これは、まあ、もう一つ背景として、その行動遺伝学の世界で、まあ、これはほぼ確実だねって言われていることは、こう知能の個人差とかっていうのが、例えば1個とか10個とかのごく少数の遺伝子では決まってるとはとても言えないと、
うん、
数百数千の遺伝子の働きであるだろうっていうことが言われてる、
知能だから遺伝的にもし個人差が生まれてるとしたら、
ね、そうですね。ですから まあ、遺伝っていうとほらあのメンデルの話みたいなのがあって、こう一つの遺伝子がちょっと違うと丸くなったりシワシワになったりとかありますけども、なんか一つの遺伝子を持ってると知能指数がゴーガーンって上がりますよとか、そんなことには全然なってないはずだと。 ある一つの遺伝子を持っててそれで知能指数が上がるっていうのはまあ一も上がんないですねっていう、そんなもう 0.1 上がったらみたいな、それぐらいの話しかしてないわけですよね。 ですから個々の遺伝子の差持つ影響力っていうのはすごくちっちゃくって、でしかも、どの人種の人であっても大体同じような遺伝子を持ってると、そこの差はですね、集団間での差っていうのはそんなにないって言ったらば、それでそんな例えばあるグループが、知能指数が50だとかですね、仮にそれが本当だとしてもそんなのがこう説明できるとは到底信じられないし、実際そういう証拠も多分出してないと思うんですね。この集団ではこういう知能の遺伝子を持ってないから、だから知能が低いんだなっていうのは出せてるはずがない。なんでかっていうと、そんな遺伝子は見つかってないからっていう、そういうふうに思いますけどね。
で、まあだから結局そうすると、まあ、割とその、なんていうんですかね。まあ、ある、まあ、この、例えば論文の著者の人たちは、割と、なんていうか、その、特定の、まあ、結論というのを、まあ、推したいっていうところが多分あったような気がするんです。で、まあ、そこで問題になるのは、やっぱりその、まあ、じゃあ、まあ、科学的な事実、倫理的な判断という話だと。けれど、その例えば平井さんも、まあ、知能の研究をしていてですね、なんかこうそういう、まあ、社会に自分の研究が与える影響とか考えたりとか、まあ、てか平井さんだけじゃなくて多分そのソーセージ研究っていうか、まあ、慶応の研究室とかでは、そういうような配慮もされてると思うんですけど、
どうなんですか。そうですね、こう知能と、まあ、知能、実際、慶応のグループでも、知能検査っていうのは、確実に取りますし、で、実際、それの遺伝の影響っていうのを、遺伝率が何パーセントっていう論文も書いていて、まあ、実は私もなんか、協調者に入ったりするわけですよね。で、まあ、なんでそんなことを調べるんだっていう意見があるっていうのは、わかるところもあるんですけど、まあ、こうなんか使い古された言葉ですけども、諸刃の剣っていうやつがあると思うんですね。で、諸刃っていうからには、どっちに向けるって言って、じゃあ、知能の遺伝率を調べることでなんかじゃあいいことがあるのかっていうと、まあ、いいこともあるんじゃないかなって私は思ってるんですよ。で、それが何かっていうとですね、これはもうさっきからの行動遺伝学の多分聞いてるみんながもう頭にクエスチョンマークがたくさん浮かんでる話かと思うんですけれども、こう機能がそもそも遺伝するのかしないのかっていうことをよく知っておかないと、例えば教育システムを適正に設計することはできないんじゃないかと思うんですね。で、例えばね、これは僕がよく使う例なんですけども、そうですね、ちょっと話、なるだけコンパクトにいきますけども、例えばじゃあ、クローン人間を作ったとしましょうと。で、クローン人間を100人作って、でその子たちを、まあ、いろんな家庭に預けて育てましたよと。で、その子たちが、20歳になった時に例えば、まあ、知能検査を受けましたって言った時に、まあ、得点に差が出てきましたよってしましょうと。100の子も110の子も90の子もいるっていう。で、これはなんででしょうねって言ったらば、みんな遺伝的には同じなんだから、そこで差が出たのは、環境のせいですねっていうふうに言えると。環境の影響が 100% この子たちの間の、
遺伝子は全部、
そう説明しますね。で、これは多分みんな納得することだと思うんですね。じゃあ逆バージョンを考えてみましょうっていうことですね。で、今の例から分かることは、もしもそういうデータが出たら、環境の影響で知能は影響が変わってくるってことはあるんだっていうのは証明されました。じゃあ逆バージョン考えてみましょうと。100人の子供を集めて、 まあ、思考実験ですけども、二十歳になるまで完璧同じ環境を与えて育てましょうと。こうなんか、マトリックスみたいなものを、映画のマトリックスってもう多分古すぎて分かんない人が多いと思いますけども、まあ、子供、
ね、大丈夫、これ聞いてる人みんな分かる。
分かる。これ聞いてる、ね。まあ、みんな眉の中に突っ込んでですね、嘘の情報をずっと与えて、全部同じ環境を育てましょうということをしましょう。で、それでその子たちが二十歳になった時の IQ 検査、IQ テストをやりましょうということですね。で、差が出てきました。じゃあ、これ何のせいですかっていう話ですね、
うん。
そうすると、さっきの話をちょうどひっくり返してるわけですから、環境はみんな全く同じなんだから、もしも差が出てきたらば、これは全部遺伝でしか説明できないですねっていうことになるわけですよね。
うん。
うん。で、問題は、じゃあその時に、環境を全く揃えてやったらば、そんな個人差なんか生じなくて、みんな同じ、全く同じ IQ になるのか、で、まあ測定誤差の問題は脇に置いてとしてね、みんな同じになるのか、それとも、環境を全く同じに揃えても、遺伝的な、持ってる遺伝子が違うと、IQ が違ってきてしまうのか、違うことがあるのかっていうことですね。
うん、
でこれは理論的に分かる話じゃなくて、経験的にしか出てこないデータなわけですよ。
うん、
でだけどもしも、環境を完全に同じに揃える、ただ単に揃えるだけだと、遺伝の影響でバッチリ差がついてしまうんですよっていうことだったとして、それがもしも正しかったんだとしたらば、そういう社会ってそれって公平なんですかっていうことが言えると思うんですよ。全く同じ教育を与えたんだから、君たちが、勉強ができる子と勉強ができない子がいたときに、それはもう本人の自己責任だよって言っても、そんなの遺伝子だから、本人どうしようもない話じゃないですかっていう。
うん、いやまあ、その、教育制度とかを適正に設計する上で、うん、そういう科学的な、まあ、この場合、科学行動遺伝学の知識っていうのを役立てることができるだろう。
そうですね、そういうふうに。
うん、そういう、まあ、だからその例で言うと、そのフェアネスとは何かっていう概念を考えないといけないので、うん、まあ、さらに話がややこしく。なるところはあるんですけど、まあでもそういうフェアネスとは何かっていうのがあった上で、
うん、
じゃあどうすればいいかっていう手がかりにはなりうるってことですか、ね、
そうですね、
うん、
でその時に、ね、まあ、フェアネスの定義っていうのは全然このデータとは別個に考えてしかるべきじゃないかと僕は思う。
いや、もちろんそれはそうだと思います。
でフェアネスの定義が決まった時に、じゃあそれを支えてどういう設計をしていったらいいのかっていう時に、やっぱり基本的なデータがないと動きようがないじゃないかっていうか、動きようはあるんですけども、間違った方向に動きますよねっていう、
まあ、判断の材料として科学的
に、そうですね。
あとそのちょっと聞きたいのは、まあでもなんかこう攻撃されたりはしないんですか？それはないんですか、さすがに。
いやどうなんでしょうね。日本ではそんなに攻撃はされていない感じがして、
大体誰に聞いてもそうなるのか、ね、誰も攻撃はされてないっていう、
うん、でなんかむしろ、変に人気があるぐらいじゃないか、うん、っていうのは、なんかこれ、例えばですね、なんだっけな、名前は立花レイっていう人ですかね。
ああ、なんかね、見たことありますね、は
い、
それは。
っていう人がいて、
ネット上で見たことあるかな。
ネット上で。で、こう、まあ、進化心理学とか行動遺伝学とかの知見をもとに、まあ、いろいろとこう、著述をされてるみたいなんですけども、で、まあ、僕、内容をちゃんと読んで、ちゃんと読んでないというか、まあ、読んでないから、こう、誤解をしてるだけかもしれませんけども、週刊誌とかで、こうとか、あと本の謳い文句とかで書いてあるところを見ると、なんかこう、例えば知能は遺伝をするものだから、こう、公教育をしても仕方がないみたいなことを言ってるっぽいんですね。
はあ。
で、もし
くは、柴田明だそうです。はい。
うん、柴田明さん。
柴田明さん。
はい。
で、少なくとも本人がそういうことを言ってるかどうかは別として、そういう謳い文句がこう週刊誌のこう宣伝文句とかに入ってるものを見たことがあるってことは、それがアピーリングだっていうことなわけですよね。
うん
うん、でもちろん今の話とは全然別で、っていうのは遺伝率の話は、ばらつきの話なので、公教育をやればみんなの平均が上がるっていう話ですから、はい、ここは全然別の話なんですけども、 なんかそういう遺伝するものなんだから、そんな変わりようがないもののために金を使うのはしょうがないみたいな話が、こう、週刊誌に出てきて、それが特にバッシングも受けなくて、そうだそうだみたいな雰囲気があるのかもしれない。
なんかアメリカみたい、まあアメリカでそれもちろん発表したら、まあリベラル側の人から総攻撃に。まあ、日本だとそこまででもない。
そうですね、日本の方で総攻撃、まあ、で安藤先生は、それに対して対抗する本とかを書かれたりしていますけれども、うん、
なんかものすごくそこにこう違和感があるのは、まあ、遺伝的に決まって環境で分散が、うん、大きくならないって話と、
うん、
環境を与えることでみんな同じようにこう変化するって話は違う話なのに、
うん、
混ざっちゃいますよね、そこ
混ざっちゃう。で、それは多分、その遺伝率っていう、その高度遺伝学が分散の科学だっていうところが、うん、なかなか理解が難しい。なんで難しいのかちょっとよくわかんないですね。で、
いやいや、それは統計の授業で教えてたら難しいのわかるじゃないですか。
いやいや、うん。いや、そのなんでっていうのは、こう、人間の脳の仕組みがそういうことなのかなっていう、そこ、どこに原因があるんだろうっていう、全然違う、こう、常にみんなが分散の言葉で世界を語っていたらば、っていうか、そういう世界、そういう社会はあるんだろうかとか、そういう意味で、なんだかわかんないっていうことですね。はい。
でも、その、なんだろう、今言った、その、平井さんの話に関しては、うん、なんていうんでしょう、だから、倫理的な問題、その知能がどこまで遺伝で決まるかっていうところにはそこにはそんな遺伝的な問題はないんじゃないですかね。どうなんですか。ある、ちゃんと理解してれば。
いや、もちろんだからちゃんと理解してればそれは問題はないと思うんですよ。ただその今日の話で、うん、さっきからその何回か出てきてる話は結局、まあ、例えば平井さんさっき言ってたみたいに国別の IQ、 国別の平均 IQ、うん、使ってその話をしたりですね。
そうそうそう。いや、そこすごいギャップがあって、
その
元の測、まあ、その IQ の妥当性はちょっと置いといて、何か測りますと。で、測ることの、なんていうんだろう、価値はまああるだろうし、価値と言ったらちょっと変だけど、うん、ただそれをこう比べるとか、
うん、
よくわかんない境界を引いて、比較するっていう話が入った時に、すごくやっぱりこう、うん、なんかそこはだいぶ飛躍があると。その倫理的な、まずその飛躍もあると思うんですよね。
それでだから、まあ、結局だから今の話からすると日本ではまあそういうことはあまり起こらないのかもしれないんですけど、うん、まあ、このトピックは起こらないかもしれないけど他のトピックだったら起こるのかもしれないですけど、
うん、まあ、ジェンダーとかねいっぱいありますからね、
まあまあ、ジェンダーの話、まあ、それまた長くなっちゃうから、ね、
はい、
でもいや問題は、いや僕がその今回の話でやっぱちょっと皆さんの意見を聞きたいなと思うのは結局、まあ、まずい研究かどうかっていうのとはちょっと別に科学の科学的なそのなんていうのか、事実とし、うん、報告として、
うん、
まあ、ちょっとこれはでも倫理的に問題があるんではないかっていうような報告が出てきたときに、
うん、
科学者というか、まあ、科学者のコミュニティは、
うん、
どうしたらいいのかですよね。だから今回の話で言うと、例えばその、まあ、今回の問題になっている研究はもちろんそのダメダメなんですけどね、
うん、
だから例えば実際に人種間で何かの能力にすごい差があるっていうようなデータが出てですね、でそれが本当のその人たちの生活にすごく大きく関係するかもしれないというようなケースであったり、あるいは逆に今回のその論文の場合だったら、まあ、実際は事実ではないにもかかわらず、それを科学的なもの、科学的な報告だっていう、のもとにですね、
うん、
まあ、例えばアフリカの国の人たちっていうのは、IQ が低いから、宗教がないと、もうどうしようもないんだ。もう人を殺してしまうんだ、みたいな話になってるわけですよね。そういうことを科学の名前のもとで、その発表するっていうことをね、科学者のコミュニティ、だから日本ではこの話はないかもしれないんですけど、まあ、なんかあるかもしれないじゃないですか、
うん
うん、だからそういう時にどう対応していくのか、していくべきなのか、だから一つは、まあ、そのあくまで科学者として、
うん、
それが事実であるかどうかっていう話をしかしないっていう、
うん、
あると思うんですよね。でもう一つは まあ、科学者である前に、まあ、一市民なんだから、うん、ちゃんとその倫理の話もちゃんと考えましょうっていう、
うん、
態度があると思うんですけど、うん、どれぐらいの、まあ、もちろん両方大事だと思うんですが、
うん、
どれぐらいのバランス皆さん考えてるのかなっていうのが、見てみたいかなと思ってたんですけどね。
私はね、最近はね、もうだから、その、やっぱり、なんていうのかな、研究の発表によって、まあ、具体的な、現実的な、こう、不利益を被る可能性がある、っていうことに関しては、相当やっぱり慎重にやるべきだと思いますよ。それは、科学的な事実の正しさ、うんぬんっていう話とはちょっとまた置いといて、まあ、まあ、要は、よく言ってるけど、その暴力的になってしまう場面がやっぱりあるっていうのを、まあ、身をもって体験してるからっていうのもあるんだけど、で、心理学の場合、一応倫理規定みたいなのってあるじゃないですか。日本心理学会も作ってんだけど、あれを見てね、思ったのが、直接研究対象者に関する人権保護っていうのは結構書いてあるんですよ。被験者の、まあ、実験参加者の、まあ、精神的あるいは身体的不利益。だけど、その人が属するコミュニティに対する不利益とか、あるいはある集団に対する不利益っていうのは、まあ、ほとんど書いてないんですね。ちらっと書いてあるんだけど。で、人類学とかの倫理規定とかちょっと見てみると、まあ最近結構ちゃんとできてきてるので、最近でもないか。やっぱりね、それはね、調査に入った地域。で、それは調査対象とインフォーマントではなく、その地域に与える影響、もうそもそも調査すること自体が、影響を与えているという考え方も、まああるので、そういったことをね、すごいやっぱり考えた倫理観になってるんですよね。だから、逆にその心理学と結構医学に近いところがあるじゃないですか、倫理規定として、作られた背景が。だからその、まあ治験だったらその治験対象に対する、その、まあまさに健康被害みたいなことをまずは考えましょう。それは当然そうなんですけど、その裏にある研究発表において、あるいは研究することの、結果として起こりうる、その、コミュニティであるとか、まあ集団、あるいはマイノリティのグループに対する影響っていうのはやっぱ常に考えなきゃいけないと。うん、いうことは、すごい、強く最近は本当に思いますね。
やっぱりアフリカでデータを取るようになる。
はい、そうです、そうです。だから、最初はね、すごくやっぱりナイーブにやってみようと思ったんですよ。うん、まあ取ったら比べたらなんかわかるとか。でも、全然そんなことは、そんな一般化したらもうとんでもない話で。
うん。
だ日本対アフリカ、まあ、だからさっきからそのアフリカはどうこうって話をずっと出てるんだけど、まさにその遺伝的多様性じゃなくて、もう、まさにそこにいる人の多様性もめちゃめちゃでかいわけで、まあ日本にいるとね、アフリカって言って、その、東と西アフリカの、違いも特にこう、考慮されずに、まあ一つのアフリカっていう形で語られてしまうけど、この前のツイッターでちょっと出てたんですよね、シングル、まあアフリカっていう考え方の、誤謬っていうのはね、
うん、
まあ、そういうこともあるので、
でかいですね。めちゃめちゃでかいですね。
いや、でかいですし、だから、実際人的交流だって、
うん、
ね、その、まあ、例えばヨーロッパ系の方が大きいとか、そういうのいくらでもあるので、うん、まあ、まさにその肌の色にしてもね、その、日本からするとみんな黒人って一括りにしちゃうけど、まあ、全然そんな、中にいる人たちは全然そんなことはない、思ってもないしっていうのはね、あるので、まあ、だから、まあ自分の、なんて言うんだろう、やってることがそういうことにかなりこう、入ってきてるのでっていうのもあるんだけど、まあだからすごくそれは感じますね、その。
うん。
うん。いや、どうですか？
平石さん。
僕ですか、うん。そうですね。まあ今の高橋さんのお話伺って、まあ最近、まあここ10年とか、やっぱりその文化っていうことをもっと心理学ちゃんと考えていかなきゃっていう話には、なってるってことを考えると、その心理学におけるこの倫理の研究倫理の、まあ、例えば審査の話とかって のガイドラインとかそういうものは見直されるべきなんだなっていうのは今すごく感じたっていうことがありますね。で、あと、まあ、もう一つその言うとその、まあ、社会に対する責任をどう捉えるかっていうことで、まあ まあ、基本はその事実を事実としてきちんと伝えるってことだろうというふうには僕は思ってるんですけども、ただやっぱり進化の話とか遺伝の話とかに関わって、まあ、そういう分野でこう研究をしているものの責任として、まあ、いわゆるこう自然主義の誤謬っていうやつですけども、こうであるっていうことからこうであってよいとかこうであるべきだっていうふうにこう議論が展開されることがよくあるんですね。で、例えばこう、まあ、人種はともかくとして、まあ、この国の人たちは IQ が、まあ、平均が低いということが仮に本当に、まあ、すごく厳密にやったとして事実として出てきたとして、じゃあでもそのことを思ってこの人たちは例えば知能が低いままであるべきなんだとか、知能が低いんだから劣った人間とみなすんだ、みなしていいんだとかいうふうなことになると、それは全然違う話だと思うんですね。でそういう種類の、なんていうかな、まあ、論理的じゃないけど、まあ、そういう種類のロジックというかですね、ものが出てきたときに、それは良くない、っていうかそれは間違いであるし、実際に過去に科学者がそういう、まあ、科学的な知見と言われるものがそうやって使われたことで、まあ、社会ダーウィニズムだとか、まあ、優生学ですねっていうものがあって、それがまあすごくこう悲劇をたくさん生み出したっていうことを僕らは知っていて、でさらにそういうことを、まあ、専門家としてそこに密接に関わってやってるんだから、そういうものが出てきたときにはこう積極的にそれは違うっていうことを、言明していくという、その責任はあるんじゃないかなというふうには私は思っていますね。
うん、
まあ、僕からもう付け出すことなんですけど、うん、僕、まあ、最後じゃないかもしれないけど、付け出すんだったら、いや、だからやっぱり今回のことでちょっと思ったのは、教育ですよね。大学院とか、まあ、学部でもいいと思うんですけど、その科学倫理みたいな、研究倫理か、研究倫理みたいな話をするときに、そういう、さっき高橋さんが言ってたみたいな、その、コミュニティに対する影響だとか、まあ、自然主義的誤謬だとか、そういう話ってこう、まあ僕ちょっとアメリカとかでどういうふうにやられてるのか知らないんですけれど、まあ日本だとそんな、なんかないじゃないですか、何も。
うん、ないですね。いやいや、ないですし、だからまあ多分、だからでも私例えば教えろって言われてもね、それを。じゃあどうやって何を教えたらいいのかっていうのはなかなかわからない、それは。
まあ、いや、だからまあ今回の例えばその論文の話だとか、まあ IQ の話、そうなんですか。まあそういう、そこの、そういうことを考えて、そういう、どういう教育をしていったらいいのか。まあ教育っていうのは別に大学院生だけじゃなくて、その研究、今の、まあ普通にやってるシニアの研究者もそうだと思うんですけど、うん、まあこういうことが問題になるんだから、これからちょっと考えていきましょうっていうことを、もう少しやっていった方がいいんじゃないかなと。
うん。
思いました。
うん、いやいや、それはそうですよ。で、その時にやっぱりね、心理学者だけでやんない方がいいと思いますよ。
うん、
もうちょっと、うん、やっぱそういう歴史をたどってきた分野もあるわけで、うん、まあ、それはすごく参考になるなっていうのは、すごい感じてるので。
うん、まあ、実は、だからその心理学っていうのは、さっきの優生学の話があった、わかるし、それから前のなんかの時にあれ出ました。かもしれないですけど、拷問、
うん
うん、アブグレイブ刑務所とかの拷問に、まあ、心理学者が携わっていて、でそれが、まあ、アメリカの APA がちょっと噛んでたっていう話がありましたよね。だからああいう話とかも含めて、心理学はかなり実はその倫理的なことを考える材料も持ってると思うんですよね。
うん、
ただまあ、多分アメリカとかヨーロッパではすごく議論はされてるのかもしれないですけど、まあそれでも今回のことみたいなことが起こった時に、まあいろんな違う反応が出てきて、
うん、
まあ、そんな別に統一された見解があるっていう感じでもなかったと、ないと思うので、やっぱりこれからもその議論は、心理学の中からも議論を出していって、でももちろんその物理学だとか、まあ、核兵器開発とかね、してるわけですし、原発のことだって工学系の人たちはすごく倫理的な問題をもちろん抱えてると思うので、そういう、なんていうんですかね、科学、なんていうの？いや、研究倫理ですか、やっぱり。
うん。
うん。まあ、だからそういう場を増やしていったりとか考えていったりしたらどうかなと思います。
うん、そうですね。いや、そうそう、まさにそう。で、その心理学の研究倫理ってことで言うと、まあ、今本当にだから医学研究を踏襲している形がすごい大きいので、ちょっとそこはもうちょっと広い目で考えた方がいいんじゃないかなと思いますけど。
開発経済とかね、多分。
ああ、そうですね。うん。実験経済学とかね。
そうですね。だからそういう人たちの意見とかも参考にさせてもらって、
うん、そうですね。 あと一個だけこのジャーナルの責任はっていうのあるけど、これはまあいいか。
まあいや、まあジャーナル、まあ同じことですね。ジャーナルも責任はあると思う。
うん。うん、まあそうするとね、ジャーナルのエディターとかね、なかなかね、大変だなと思いますけどね。
でもまあやっぱりこう、普段から、そういうこと、そういう責任も我々の仕事にはついて回るんだぞっていうことを、やっぱりもっと意識しておかないと、なんかあった時に慌てすぎるんじゃないかなっていうことを。
そうですね。
まあ、まあ、昨今、ちょうどこう、先週末ぐらいからそれを感じさせるようなドタバタがちょっと
あったんですけども。あれですか、
まあ、例のなんか、某政党の、まあ、
ダーウィンのあれか。
まあ、の話とかね、うん、あるん
ですよ。ね、
もやウィン、
もやウィン、
もやウィン、とかね、で、うん、やっぱりもうちょっと心の準備をきちんとしとかなきゃいけないんじゃないかなっていうことは、その時に、今、その時にっていうか、今まさに思ってるところではありますね。
まあでも、今回のそのツイッターの大騒ぎっていうのも、結局、そのジャーナルの体制を含めて準備ができてなかったっていうのは、うん、確実だと思うので、
うん、
うん、
まあ、やっぱり、だからそういうことをやっておいた方がいいでしょうね。
うん、
なるほど。だいたいね、多分ね、40分、40分、まあ、切らないでやると、60分ちょっとぐらいかな、ぐらいで、割と、まあ、ちょっと最後の池田さんが司会してくれてて、すいません、なんかね。
いやいや。
うん、
これ。こんな感じでいいんじゃないですか。
はい。うん、そうそう、それでね、まあちょっと心理学と社会ってことで、宣伝で、認知科学の特集号で、戸田、正直心理学の将来から半世紀っていう特集をですね、今、組んでて、で、これ発行が2021年の9月なんで、まあ1年、ちょっと後かな。で、プロポーザルの受付をですね、10月末までやってるので、まあもし興味があればね、認知科学のウェブサイトに、ありますので、まあ、なんか、考えていただければな、と思います。
戸田ラジオですからね、これ。
戸田ラジオ。いやいや、大事な問題ですよ、これは、本当に。やっぱり。
特集号出たら、特集番組ありますか？
特集番組集いやいや、いいですけど。うん。はい。それは、まあでも1年半ぐらいだと
思う。お互いにこれどうなのよっていう感じ。そう。だけど、どうなのよ、これ。
うん、まあ、もしかしたらね、平石さんとか池田さんも書いてくれるかもしれないんで。はい。じゃあ、ちょっとこんなところで、もしかしたら、あれですね、エンディングにザ・ジョンクスの新曲が、かかるかもしれませんが。
まあ、あ、そうだ。これ紹介しないの？
あ、してください、してください。
じゃあ、エンディングにかけますか？
エンディングにじゃあ、新しいやつ？
じゃあ、後ろにかかってるんじゃないか
と。そうですね。MK5 みたいなやつでしょう。
恋の吊り橋効果。
ひどいな、これ。
なるほど。
再現性がないっていう、そういう。
いや、いや、ね、もう、何もかも、こう、これが何が面白いかっていうとっていう説明を入れなきゃいけない。どうしたらいいのか。わからないんですけど、まあ、心理学をやってる人であれば必ず知っている吊り橋効果を
モチーフにした曲なんですかね。
だからザ・ジョンクスもなんか 誰に説明したんだっけな、これが何が面白いかっていうとっていう、なんか
15、あ、タイトル、グループ名、
グループ名
そうか、
あ、
それはもしかして分かってない人もいるのかな。
いやいや、だから、あ、そうだ、中村さんに言ったんだよ、教育学の人なので。
ああ、なるほどなるほど。
あれ何ですかみたいな話になって。
じゃあ、それはか、まだ内緒にしときますか。
あ、そう、内緒にしときますか。
いや、もう大体分かってんじゃない
の。そのうち公開するっていう、
うん。
はい。
そうですね。
わかりました。
はい。あ、じゃあ、平石さん、今日はありがとうございましたと、
ね。
あ、
いえいえ、
こちらと。また、ね、行動遺伝学の話とか、ゆっくり、教えてほしいなと思うので、また機会があったら。
ぜひ。
ぜひ、お願いします。
はい、ありがとうございました
。じゃあ、
ありがとうございました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
あ、夏色の空、さあ出かけよう、お気に入りのスニーカー、さあ履いて